キリスト教牧師の聖書メッセージ、大野キリスト教会の礼拝メッセージを毎週お届けします。この聖書のメッセージを通して、より素晴らしい歩みに導かれますように。
今日初めて教会にいらっしゃった方、ようこそいらっしゃいました。久しぶりの方、心から歓迎をいたします。このようにしてご一緒に礼拝できることは本当に嬉しいことです。席を同じくして、あるいは親子室で、インターネットを通して、私たちはご一緒に今神様の語りかけをこの御言葉から聞こうとしています。お一人お一人の心にその語りかけが響いていくようにと心から願っています。私たちは今ルカの福音書の24章を最初のところから少しずつ追って読んできました。一月ほど前になります、聖徒記念礼拝の時ですが、空っぽの墓から始まる希望があるということをお伝えしました。死というものが私たちに動かない厳然たるものを突きつけるときに、それを打ち破る復活があるのだということ。次の週はゲストスピーカーが入りましたので、その次の週、私たちの目の前に押し迫ってくる否定的な現実、そうすると神様の希望の約束が霞んでね、愚かな信仰の薄い鈍いものよと言われる神様の語りかけの中に、この霞んで見えるような希望をもう一度受け取ろうではないかとお話ししました。さらに次の週、先週になりますが、その希望の復活の希望を自分たちのもとに手繰り寄せてくる弟子たちの姿を見ました。どのようにして、イエス・キリストから教えられることによって、また弟子たち共に集まって輪になって確認し合う中、希望を自分たちのところに引き寄せて、これこそ私たちの、今日の箇所はちょうどそういう中にイエス・キリストが現れて、はっきりとご自分のことをお示しになったその箇所です。イエス・キリストはここで何を示そうとされたのでしょうか。3つのことをお話ししたいと思います。イエス・キリストがこの時復活の体を持ってお示しになろうとしたこと、3つ。その1つ目は、私は確かに今生きてあなた方の前にいるということです。私は確かに生きてあなた方の前にいる。36節のところから、これらのことを話している間に、これは弟子たちが話していることです。私はここでイエスを見た。私は空っぽの墓に行ったらこの見告げを受けた。私は何も見ていない。そういう風にしてお互い弟子たちが話し合っていた中に、イエスご自身が彼らの真ん中に立たれたと言います。隅の方でもなく、隠れて様子を見ているのでもなく、真ん中に立たれた。そしてなぜ取り乱すのか、なぜ心に疑いを起こすのかと語りかけます。というのも、弟子たちはその真ん中に立ったイエスのことを霊だと思った。その霊というのは、聖書の中に出てくるいわゆる霊というよりは、幽霊のようなもの。半透明になっていてですね、こう触ってみようと思うとスッと突き抜けてしまうような、そういう霊。あるいは自分たちの願い、思いが強すぎてそこに幻想として描いてしまったもの。そんな風に思ったんで、ああ、これは一体どういうことだろうか。しかし、その弟子たちに対して、いや、39節。私の手や、私の足を見なさい。と語りかけます。イエス様のその手、その足というのは、他の聖書の箇所で見ると、まさに十字架に釘付けられたあの手で、釘打たれたあの足であることが 示されています。なんならば、触って見てごらんなさいというふうにさ、言われています。よく見なさい。例なら、こんな肉や骨はありません。しかし、私は持っています。まさしく私です。この39節に、私、私、私、私と繰り返されます。私の手、私の足、まさしく私です。私に触る。私は肉や骨を持っています。イエス様は、ここに、ご自分の生きた姿を示されたのです。他ならぬ、イエス・キリストご自身の姿として、死んだものではない。生きたものとして、形のないものではない、触れることのできるものとして、嬉しさのあまりまだ信じることのできない弟子たちのために何か食べるものがありますか？ちょうどお皿にあった魚を一手。ではそれを。彼はそれを手で取って口に入れる。私たちが普通の生活をしていれば、魚を食べる。それはあまり不思議なことではないでしょう。しかしここに、イエス・キリストは、復活の体を持って実際に魚を一切れ口に入れて噛んで飲み込んで食べた。本当に私たちが考える生きてというその生きている姿をこの方は弟子たちの前に示して、私は蘇って今あなたの前にいるとお示しになった。この日は時系列で考えると日曜日の夜になります。つい先日、日曜日の前の日が土曜日、安息日ですね。その前の日が金曜日、それが十字架にかけられた日です。イエス・キリストの体はその金曜日、鞭を打たれ、茨の冠をかぶさられ、十字架に釘を打たれ、苦しみもがき叫んだあのお体です。そのお体は十字架の上で息を引き取る。血の通っていた肉体はすでにその心臓が止まり、冷たくなっていく。墓にもはや命のないものとして丁寧に埋葬される。そのお体、その命のない、ぬくもりのないものとなり果てた亡骸、そのお体で、しかし復活された主は生きて私たちの前に姿を現された。私は蘇ったのだ。これがイエス・キリストがお示しになられた一つ目のことでした。では二つ目のことは何でしょうか。そこからイエス様は44節こうおっしゃいました。私がまだあなた方と一緒にいた頃、あなた方に話したことはこうです。私についてモーセの律法と預言者と詩編とに書いてあることは全部必ず成就する。これがイエス・キリストがおっしゃりたかった2番目のことになります。私は旧約聖書に書かれていること全部を成就する救い主であるのだということ。このところにモーセの律法、預言者、詩編という言葉で旧約聖書のことがまとめられています。旧約聖書を三つに分けると、大体この分け方になっていきます。一つ目は、モーセの律法。律法と言われるもの。旧約聖書の最初五つ、ユダヤ人がトラーと呼ぶその部分ですが、これはモーセの律法というふうにまとめられます。何が書かれているか。神の民がどのようにして始まったのか。その起源が書かれている。神の民とはどういう歩みをするものなのか、そのアイデンティティが知るタイプです。神の民が 何もなかったところから神様に選ばれて始まり、アブラハム、イサク、ヤコブと代々の歩みが築き上げられ、ヤコブのもとに12人の息子たちが生まれた12部族のもととなった。その一族がエジプトに移り住まなければならなかった。それから430年、奴隷として使えなければならなかった。しかし、そのイスラエルをしもべモーセを立てて、神は救い出してくださった。そして、アラノにおいて、神の契約が与えられた。私はあなた方の神であって、あなた方を救うものである、という契約です。これが立法。神の民がいかに始まり、いかにその歩みを与えられ、神がどのようなものとして約束をしてくださったのか。そして、次に出てくるのは預言者と呼ばれるところです。この預言書というふうにまとめられるのは、イスラエルの歴史書と言われるものと実際の預言書のセットです。歴史書と言われるのは、例えばサムエル記でも列王記でもそうです。神の民が実際どういう歴史を歩んできたのか、国々代々の王様はどう歩んできたのか。イスラエルの民は王国を作るようになりました。そのもとに栄えていきました。でもそれからほどなく南と北に分かれるようになりました。そして北も南も敵国に占領され捕囚にあって、それぞれちりぢりバラバラになっていく。しかしやがてもう一度その神の民は約束の地に戻って帰ってくる。そういう王国の歩みの中で絶えず語り続けられてきたのは、神に立ち返りなさいというメッセージです。神様を忘れて神でないものに頼ってはならない。あなた方は誠の神に立ち返るように、あなた方はあの最初の立法のところに記された神の民じゃないか。これが預言書という中に記されていたことです。そしてもう一つ、旧約聖書の中にあるのは、書章と呼ばれる、いろんなものの集まった、まあその他というふうに言ってもいいかもしれませんが、詩編もそうです。箴言もそうです。呼ぶ記もそうです。そういった文学、小さな啓示の書、そういったものを含めて、書章。これは何を言っているかというと、神様と人との麗しい関係とはこういうものだ。というのが文学にしたためられ、啓示として明らかになっていく、そういう書物。この三つ、立法と預言書と書書、その三つを合わせて総じて、旧約聖書は何を語っているのかというと、神はなおあなた方を救いたも、来たるべき救い主を待て、と言っている。あの初めの時、神が約束したようにあなた方に救いがある。こうやって歩みを繰り返してきたけれども、神に立ち返って神を待て、そこに救い主が与えられ、それが旧約聖書のメッセージでした。その来たるべき救い主を待てという約束について、キリストはご自身を指して、あそこに書かれていることはすべて私において成就したのだ、それをここで宣言されたですね。そして三つ目のことになります。イエスはご自分が実際に蘇ってあなた方の前に立っているということ、この蘇りの主は旧約聖書の成就だということ、それを示した後、46節からにこういうふうに書かれています。イエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてこう言われた。次のように書いてあります。キリストは苦しみを受け、3日目に死人の中から蘇り、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがエルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられ、あなた方はこれらのことの証人です。この キリストの名によって、47節。罪の許しが得られる悔い改めというものがあるんだ。キリストの名によって、罪の許しを与えられる悔い改め。弟子たちは、この後、大胆な宣教を始めていく中で人々にこういうふうに語りました。あなた方は、救い主を十字架につけた。神が約束された救い主であったにもかかわらず、宗教的な指導者たちが結託して、群衆は十字架につけようという声を上げて、あなた方はこの救い主を十字架につけた。しかし、この方は十字架の死へ墓を打ち破って蘇られた。あなた方はこの蘇りの主を前にして、悔い改めて神に立ち返りなさい。救い主を十字架につけた。しかし、あなた方はもう一度この方が復活の主であることを知って、この方を受け入れて、許しを得よと語っていったのです。罪の許しを得させる悔い改め。確かに私たちは知らずに知って、このお方を十字架につけた。しかしそれ、間違いだった。神様は私たちは神に立ち返ります。悔い改めます。このお方において私たちの罪を許してください。その救いの知らせがエルサレムから始まってあらゆる国の人々にこれから伝えられていくの。あなた方はその証人だ。これがイエス様が三つ目におっしゃりたかった。ご自身によって罪の許しを得させる悔い改めがある。旧約聖書の成就であり、復活の主であるお方は、私においてあなた方に罪の許しを得させる歩みがある。そしてこのことは、エルサレムから始まって多くの人々、あらゆる国の人々に伝えられていくところとなるのだ。事実その通りに弟子たちの口を通してこのエルサレムから始まって使徒の働きに書かれている通りユダヤ、サマリア及び地の果てにまでこのことが伝えられていく。地理的な広がりだけではありません。人種の別も超えてさらには時代を経て語り継がれたものは今私たちのところにこの聖書の御言葉の中にこのメッセージとなって語りかけられています。これがイエス・キリストがこの時にお示しになろうとした三つの、私は確かに蘇りの主であるということ、旧約聖書の成就なのだということ、その私において罪の許しを得させる悔い改めがあるのだということ。では、それは今の時代の私たちにとってどのように語りかけられてくることなのでしょうか。少し時間をとって一体キリストのもたらす良い知らせ福音とはどのようなものなのか、そのことをお伝えしたいと思います。5分ほどその時間の中でこれをエッセンスにまとめてお伝えしたいと思います。もし誰かが、キリスト教というのは一体どういうものなんですか？何の救いを約束しているんですか？といった時の答えになる部分です。3分、5分、耳を傾けてもらえるかどうかわかりませんけれども、一言で言うならば、でも一言で言えない、それを少し説明すると、こういうことだという、その部分になります。新しく来られた方、この部分を聞けることはとても幸いだと思います。分厚い聖書のこの中の凝縮されたエッセンスとして、 一体キリストは何を約束して救いと言っているのか。それでは、早速始めていきましょう。キリストの約束されている救いとはどのようなものなのか。人は神によって命を与えられた存在です。神は私たち一人一人を良い存在として生きる意味を持って大きな目的の中に置いてくださいました。ですから私たちはこの生きている命の中でできる限り良い歩みをしようと願って歩んでいます。私たちの歩みが喜びに満ちたものであるよう、私たちの関係がお互いに平和に満ちたものであるよう、友人との関係が、家族との関係が、共に歩む仲間たちとの関係が、また私たちを通して良いことが実るように、お仕事を通してでも、私たちの時間の使い方、能力の使い方、一つ一つを通して良いことが実現するように願っていきたい。私たちはそういうふうに作られている。ただ私たちは自分の力と知るところの範囲の中でそれを頑張っていても、実は限界を感じていて、自分の中にある愚かさや弱さやそういったものの中から行き詰まりやジレンマや葛藤やそういったところに追い込まれていく。精一杯歩んでいる、精一杯歩めば歩むほど実は壁があることを知っていくことになる。そんな私たちの前にイエス・キリストは立って、私はあなたの主だとおっしゃる。私たちが知っているイエス・キリストというのは歴史上の人物です。偉大な技を成した人物です。人々の間に行って愛の施しをし、そして人々を助け、愛の教えを説いた。その教えの中には本当に心に残る素晴らしい教えがいくつもある。私たちの人生の助けになることばかり。しかしこの方は、残念ながら、偉大な教師でありながら、十字架に処刑をされてしまった悲劇の教師でもあった。それが私たちの知っているイエスの姿。この方が残した歩みは私たちの人生の模範になり、人生の拠り所になるけれども、それ以上ではない。そう知っているイエス・キリストが私の前に立って、私はあなたの人生の主だ、蘇りの主だとおっしゃる。それはどういうことなの？私は十字架にかけられた。人々の罪のゆえ。また、旧約聖書的な意味で言えば、人々の罪の身代わりとなって。私は救い主としてそこに従順に従って、十字架の死。しかし、十字架の死が私の終わりではない。私は死を打ち破って蘇った。復活の主である私の手を見てごらんなさい。足を見てごらんなさい。私は復活の主だ。蘇って、死では終わらない。人に新しい命を与えるものだ。その私はあなたの主である。神様を抜きにして一生懸命頑張って行き詰まった私の歩みに、本当の意味をもたらし、回復をもたらし、私の使命をもう一度完成させてくださるのは、この方を置いて抜きにして他にありえない。私は復活の主であり、あなたの歩みに新しい命を与えるものである。神を知らずに、自分の力で歩んでいるあなたよ、私にある神様の手の中にある歩みを受け取って歩め。もう一度神のもとに連れ戻されて、私と共に歩もうではないか。神様がこのキリストを通して私たちを 招いてください。作られた意味や目的、大きな使命に生きるものとして、私たちの新しい命を完成してください。復活の主があなたの人生の主である。この命は、この地上の命で終わることなく、永遠に与えられている神と共にある愛。私たちは神と共に、神の側にあって、生かされるものとなる。これがイエス・キリストが約束した素晴らしい知らせの中に、私たちに今語りかけられていることです。そして実際の毎日毎日の歩みを、私たちは復活の主イエス・キリストを心の内に宿しながら、一日一日与えられる新しい愛を全うすることができる。その素晴らしい愛が私たちに備えられています。この時、弟子たちの真ん中に立って、その手を差し出して、私、まさに私です。おっしゃった方は、今日、私たちの前に立って、私はあなたの人生の主である、復活の主である、まさに私です。と語りかけられ、共に歩もうではないかとおっしゃってくださっています。イエス・キリスト復活の主を私たちの人生の主として喜び共に歩もうではありませんか。キリストは苦しみを受け、三日目に死人の中からよみがえる。その名によって罪の許しを得させる悔い改めが、エルサレムから始まってあらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。私たちの救い主、イエス・キリストの深き恵み、父なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。
大野キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。